ヒロシですか。すいません、途中で経緯あるんですね。言い訳軽くすると、ズームの、なんていうか、精度が変わったらしくて、ごめんなさい。ね、さっきの話の続きになりますが、で、そうしますと、そういうの環境がないっていうことになってる。それもすべて、その格差につながっていっちゃうんです。ね。で、あとはですね、これがね、実を言うと、これを教育格差と呼んでいいものなのかどうかは別として、ものすごく大きな話として、いわゆるその、教育費といいますか、それが、どうしても違ってきちゃうんですよ。それは普通にその、自分で言うのも変ですが、塾に行くとか、そういう話の教育費じゃなくて、大学に行こうかなって思った瞬間に、学費の他にどうしても生活費っていうのがかかってきちゃう。で、これはもう皆さんご存知だと思うんですが、そうしますと、なんて言いますか、どうしても二の足を踏んでしまったりする選択肢もあったりするわけです。これは別に少ない例じゃなくて非常に多いことは多いんです。うん。だから、例えば、こっから帰る弘前大学に行ってほしいよとか、県立保健大に行ってほしいよとか、うん。でも子供たちはどっかに行きたいよって思うんですけど、そういうようなことの葛藤ですか。そうすると、ぶっちゃけちゃった話、私立の大学に行きましょう。で、東京の子たちが行った分と同じ分のことが国立大学でもかかってきちゃうんですよね。で、そういうことがすごくその、いろんな負担になっちゃう。で、これね、無視できない問題だと僕は思ってるんです。だから、教育費と生活費っていうのは、どうしてもかかるわけ。僕は常々感じてます。シリケーターで、シリケーターになっちゃいますけど、ですから、まずは、なるべく情報っていうのを入れてみるっていうのはいいことなんじゃないかっていう。それが格差を狭めることに、多少なりともなるんじゃないかな。うん。ちょっともう手前にその話ですけども、だから、そこの、いわゆるその進学校であるとか、そういったことをやっていくと同じペースで、もしくはそれでもちょっとやや早めぐらいで、うちは、進学とかなんとかっていうのは、やるんですね。うん、それは大きく、その理由です。僕はこの格差っていうのをすごくなんか痛いもんだと感じてて、うん。っていうのが、ちょっと、あります。うん、ちょっと、すいません、途中で消えちゃって。だから、どうでしょうか。これをどうやって、格差を少なくすればいいのかっていうことに関しましては、非常に難しい問題で、多分、政治的解決になっちゃうのかもしれませんけど、せめて学力だけはどうにかなるんじゃないかっていうのは、僕の理想というか考えです。信じてる考えです。うん。だから、その地方の子がね、学力が劣ってて、都会の子が進んでるってことは、まず全くない話なんです。努力が少ないかって言われちゃうと、あ、そうかなっていうの、それは納得します。努力が少ないから、うまく進めていないっていうふうなことなんじゃないかな。だから、うん、そうですね。うん、それが教育格差としてすごく大きい。だから、行って、やれることはじゃあ何なんだろうかっていうことを考えて。やれることは何なんだろう。じゃあ、標準レベル。あるいはそういったレベルの断面をちゃんとしましょうねっていうふうな感じに話を持っています。はい。それが、格差、一般入格差じゃないかな。勉強嫌いな子でも、いろんな道があるのが、 都会であって、ああ、もにも勉強苦手な子っていうと、おのずとこう決められちゃうような部分があるっていうようなこともあると思います。うん。まあ、今回はその上の方の話にだけさせてもらいましたけど、勉強することっていうことと、その教育格差っていうのは、そのハンデをどう潰すかっていうのは、みんな目をつぶってるとしか僕は思えないんですよ。で、いや、これみんな知ってるはずじゃないかなっていうふうに、思ってるんですね。だから学校関係の教育者、まあ特に高校なんかは露骨に分かってるんじゃないかなと思ってる。それを分かんないふりしてるのか、見て見ぬふりしてるのか分かんないけど、やっぱりそのローカルルール、乗っ取って、続けていってるような、続けてきているような気がします。はい。うん。すいません。そんなの途中で消えちゃったのでね、話が途切れちゃってすいませんけど、ただその、この格差というか、勉強、まあ、地方の子がどうやって勉強するかって言ったんですけども、まあ、いずれ時間を取って話をしたいなと思っています。うん、ごめんなさい、途中で消えちゃって。すいません、じゃあ次のも、ご質問をお願いできますか。
はい。小学生をお持ちの方からの質問です。小学生に1時間でも座って勉強する習慣をつけさせたいのですが、なかなかうまくいきません。親が教えると全く素直に言うことを聞きません。どうしたらいいものでしょう。
あ、これね、意外に簡単な話なんですよ。うん。小学生とかで、まだ勉強する体験ができてない子たちっていうのは、まあもちろん多数いると思うんですね。で、その勉強したくないから、この子は勉強は向いてないんだとか、劣ってるんだとか、そういう話は全くないと思う。うん。全く違う話。で、じゃあどうすればいいか。約束を守る教育をすればいいんですよね。だから約束を守るっていうのは、親御さんたちが、まあ、この社会というのは契約社会というか、必ず約束とか法、規則があって成り立っている社会ですよね。それと同じで、親子関係にもそういうところっていうのはあると思うんです。だから、1時間、まあ、小学生で1時間机に座って勉強したときに、そこまでどういう対応してきたかっていうのはすごく大きいと思うんです。だからこれから勉強させようと思ったら、自分っていうか親御さんたちっていうのは、お父さんはスーパーマンだし、お母さんはスーパーウーマンなんですよ、子供から見たら。何でもできる大人なんですよ。だから、やっぱし子供たちはみんな尊敬してるんですね。あ、すいません、大人になったらどうかわかりませんけど、小学生の時は、大体そうです。親御さんっていうのはすごくみんな尊敬してます。ですから、その親御さんが、いや、勉強ってのはしなきゃいけないんだっていうのを、どういう雰囲気で話してるかなっていうのは、すごく僕は、そこのところが一番気になります。だから、いや、お前勉強すればいいんだよ、少し勉強してさ、できるようになったらね、たはーってこう、ちょっと冗談半分に言うのか、勉強するってことは真面目なことなんだよっていうふうにするのか。うん。だから、ここには、親御さんの、考えがそのまま子供たちに伝わってると思えばいいんですよね。だから、いや、勉強さ、できなくても別にいいけどね、宿題ぐらいちゃんとやろうか、ぐらいの話を、ニュアンスってのは子供たちが敏感に受け取るんですよ。ものすごく敏感に受け取るんですよ。だから、そういうのを見て、あ、そうか、そんなもんでいいのかっていうふうなノリになっちゃう。だから、約束するっていうのは何かっていうと、親御さんの方から、まあ、これは絶対親御さん、僕は子供の好きなようにさせるっていうのは全く信用してない方なんで、親御さんの方が、いや、お前は勉強しなきゃいけないんだよ。うん。だから、勉強することに関しては真摯な態度を取らせる。うん。同じです。誰かを傷つけちゃいけないっていうのと同じです。そういうの約束っていうのを守らせるようにすれば、子供さんはね、話聞くと思いますよ。ただ、そんな勉強したくないのか、じゃあしょうがないな、じゃあそうかってなっちゃったらば、子供は、ああ、それでいいんだって思います。うん、子供はね、木を見て瓶なんですよ。すごく木を見て瓶なんです。悪口じゃありません。素直なもんなんですよ。綺麗なんですよね。だから、まずは、周りの期待に応えようと頑張るわけで、うん。だから、親御さんでも、まあ、おじいちゃんおばあちゃんでもそうなんですが、なんか褒められちゃうと子供っての頂点になってそれを続けますよね。同じです。 うん、だからあなたは勉強しなきゃいけないのよっていうのを、すごくその普段の生活から組み入れていっちゃえば、子供は言うこと聞きますよね。いやー、そこの時に、まあ、あとはいろんなこう対処の仕方といいますか、言い方であったりとかっていうのは多少あるとは思います。だけど、やっぱし親御さんのことっていうのは、まあ、小学校の低学年とかだったら、一番絶対聞きますから。だから、これはダメなんだ。これは絶対許されないことなんだよっていうぐらいのことの約束でもいいんじゃないかなと僕は思ってます。じゃなかったらば、大したその勉強を適当にやっておきゃいいのに、その1時間2時間座らせるっていうのは、それはもう、苦痛でしかありませんから。うん。だから、きちんと、まあ、こうやって勉強してほしいんだよ。うん、このぐらい、こういうの勉強してほしいんだよっていうビジョンを話してあげるとかね。あなたはしなきゃいけないんだよっていうんでいいと思うんですよ。だから、これ、誤解を招かないようにもう一回言いますと。全員がそういうふうになるかっていう、社会はなってないと思うんです、僕は。うん。だから、我が家はどうなのかっていう、そういうことなんじゃないかな。うん。うちの方針としては、あなたは勉強してほしいのよ。だから、勉強してほしいから、勉強ちゃんとしなきゃいけないんだよ。これは絶対なんだよ。ってことです。うん。じゃなかったらば、あまり望まなきゃいいし。逆に望むんだったら、真剣な、そこの部分を真剣に、その、態度で示せば、こっちの目が真面目になっちゃうと、子供たちっていうのは目見て、あ、お父さん本当に怒ってる、お母さん本当に怒ってるってやっぱ感じるんですよね。うん。今は、これは、ごまかしてもいいんだ、じゃれてもいいんだ、とかと思っちゃうんです。うん。で、これは幼稚園の先生から聞いた話なんですけども、意外に子供たちってのはね、ずるいんですよって話をしてて、あ、そうなんだろうなって、僕は聞いてますけど、そういうことなんです。うん。だから向いてるとか向いてないじゃなくて、まあこれから、まあ低学年とかであればこれからでもまだまだいくらでも時間ありますしね。そういうようなことを考えていけば、よろしいんじゃないかなと思ってます。はい。うん。すいません。なんか今日、途中で切れちゃって時間が伸びちゃったんですけど、あともう一つだけあると思います。あ、すいません、もう一つ質問お願いしますか。
はい。はい。今まで文系を志望していた生徒でもエクストラコースを選択した人はいましたか？
いません。エクストラコースっていうのを話は前回もちょっと話が出たんですが、僕はホームページに一応書いてるんですが、難関大学を受ける人、さっき言った難関大学って制度言って、あれが難関です。あの難関大学を受ける生徒は、文系理系問わず、例えば、東大はもちろんですけども、文系も数学受けます。だから、京大も受けるはずです。一橋に至っては、文系なのに数三までも受験できるんですね。あと、早稲田が、いつからだったかな？今年からかな？来年からかな？文系でも全部数学のテストを入れるっていう話をしてます。うん。ですから、慶応に関してはどうかな？経済に数学があったかな？法学もあったかな？ちょっとすいません。その記憶はちょっとないんですが。ですから、そのあたりは文系理系も関わらず、難関受けるんだったらば、数学をやっとかなきゃいけないかなっていうのは、ちょっとありますね。うん。で、実際問題はこんな例えればダメなのかな。テレビに出てくる、すいません、名前忘れました。東進予備校の国語の先生がいらっしゃるんですね。あ、そう、今でしょうとか言った先生です。
はい、
この先生っていうのは、文一の先生、文一の方なんですよ。文一って、まあ、いわゆる文系と認識してくださっていいんですが、まあ、法学ですね。で、あの人は、はじめに数学、先生やろうと思って予備校行ったらしいんですよ。うん。だけど数学多いから、じゃあしょうがねえから国語にしようかなっていう感じでやった。つまりあの子たち、あのレベルの立ちってのは、そのあたりの理系の人間よりかは、はるかに数学解けるんです。うん。どうしてもその数学の大事さっていうのは、上の方に行けば上の方に行くこと感じてるんですよ。だから文系理系に問わずっていうのは、一応僕は歌ってますし、で、いなかったってのは何かあったら、うちに長くいた子ってのは大体理系になっちゃうんですね。すいません。これ笑い話じゃないかもしれませんが。ある親御さんにも一回言われたことあるんですよ。文系しますか理系しますかって。ここに来たら理系になるでしょうなんて言われたことあって、ああ、そうですかみたいな感じで。ことがあってね。ですから理系になっちゃうかな。 うん。でも、文系でも使います。で、英語が苦手か得意かとかってよく言いますけど、そもそも英語得意って何ですか？これはよくわかんない。僕もよくわかんないです。うん。英語なんてやればやるときわかりますし、その英語が得意だっていうのを、その、難関のやつが自慢する、そんなバカはいないでしょうしね。あ、バカって言っちゃいないか。放送ですから、そういう方はいらっしゃらないし。うん。だから英語っていうのは当たり前できて当たり前の話なんですよね。まあ、それが英会話まで、その、ネイティブスピーカーのように話せますかとか、そういうことをするんだったらば、まあ、半年でも一年でも留学すればいいし。うん。だ英語っていうことに苦しむっていうのは、早くもその勉強から脱落したっていうふうに僕はいつも見てますんで。ですから、嫌いとか好きとかっての話です。取るんです。うん。あれはやればできますから取るんです。うん。勉強じゃありませんか。ダメか、この人。うん。学問じゃないですよ、英語っていうのは。うん。だから、多分語学ですよ。国語とはまた違います。中身突っ込みませんから、違います。ですから、それは普通にできるんです。あとは数学です。数学だけはどうしようもならない。時間もかかるし。だから、文系理系問わずです。エクストラコースは。だからたまたま、うちは理系の子だけが、ハマってたっていうぐらいかな。だからどうしてもほら、文系って言うと英語だよとか、文系って言うと国語だよなんて発想が思ってますから。皆さん、お持ちの方が多いですから。うん、でも上に行く子たちっていうのは、いわゆるその、論理的な考え方を学んでみたりとか、多少のっていうか、かなりハイレベルな数学まで勉強なさってるっていうのは、現実ですからね。これはもう、たまたまいなかっただけだと考えていただければ、よろしいかなと思います。はい。ですね、誠にすみません、本当に。この次までにはきちんともう一回設定というか、多分向こうの設定変わったと思いますんで、どうにか、できるように、続けてできるようにしたいと思っております。本日は第2回目、なんかトラブルがあって、誠にすいません。質問とかございましたらば、また言ってくだされば、話をしますし、個人的な意見とすると、ちょっと回数増やしたいなっていうふうに、僕は思っています。うん、タイっていう話じゃないんで、僕の勝手な一人語りにしちゃいますけど、こういう人間なんだよってもう見てくれて、見てほしい部分もありますし、どう受け取るかはもう受け取り方なんで、それは別に僕はどうでもいいんですが、それでいろんな考え方をちょっとこう、煮詰めていってみたいなっていうふうに考えてます。お父様、お母様ですね。いろんなご疑問とか、初めてのお子様だったりすると、受験、やっぱりこう、いろいろ気になると思いますから、そういうことを含めて考えていきたいなと思っております。すいません。本当に今日は失礼いたしました。で、今日はじゃあ、こんな感じで第2回目を終わらせていただこうかと思います。うん。もしよろしかったらば、いろんな方をお誘いくだされば非常にありがたく思います。おやすみなさい。終わります。